柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、今回まで、雄二さんが経営する世田谷池尻にあります世田谷ワインレストランセタよりお送りしております。今日がいよいよ寂しいですね、最終日ですね。
そうですね、
やりませんかそういうわけ
じゃない。いやでもまたぜひちょっとね、季節変えると食材も変わりますし。
そうですね、
今回ご紹介できたのは5000種類の中のたったこれ4本
です。4本ですね。
いくらでもできますので、
もう本当に素晴らしいお店なのでぜひ皆さんには来ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
さて本日用意したワインをお願いいたします。
はい、本日ご用意したワインは北海道ワイン北島秀樹ツバイゲルト2020です。
北島秀樹、
これは、はい、ブドウの栽培農家さんですね。
はいはい、あ、ブドウを作られた方の名前が入ってるんですね。
そうですね、ブドウ作りの匠と書いてありますが、あ、これ北海道余市ですよ。
しかもあれですね、エチケットも
はい、
なんか
漢字で北島秀樹と
日本酒っぽく、
そうなんか
白のバッグにドーンと墨で北島秀樹って書いてある。
これまたあの今回の企画の中で最後の週ですけど、
はい、
またグラス違いますんでね、皆さんちょっと
本当そうですね、
グラスによる音の違いを楽しんでいただきたいと思います。
今日のあの丸くプリッとしたやつではなくて、なんていうんですかね、
ボルドータイプのグラスですね。
まっすぐドーンとどっしりした釣り鐘を逆にしたようなね、
はい、
形の。
乾杯。では
乾杯。あ、素晴らしいね、音もいいし。
あ、なんかちょっと、なんか赤い果実の、
なんかこう、チェリーシューっぽい感じの、
はい、さくらんぼのような感じがしますね。
あ、意外と思ったよりも甘い感じのする、
そうですね、
ベリー系の強い。
酸味も穏やかですし、酸もかなり穏やかですね。
そうですね、
はい、
うん、
渋みもまあ品種的にもそうなんでしょうけど、渋みもそんなないですね。
あ、そうかそうか、品種自体がこのツバイゲルトっていう、
はい、
ドイツ系のか、あっちの方ですか。
まあ、ドイツとかオーストリアとかそっちの地域だと思いますけど、ね、
ちょっとあの、あんまりこっちの方では飲まないような品種なんですかね。
そうですね、なんかこう、もうちょっと酸があるとすごく飲みやすいのかなと思うんですけど、あの、本当にこう なんですかね、ちょっとキュートな感じしません？
します。あのライトですよね、
はい、
あのもちろんミディアムボディっていう風に歌ってるんですけども、ミディアムの中でも本当に軽く飲みやすい感じします。
まあ、こういったワイン熟成するとどうなのかという楽しみもありますけど、
はい、
さて今日は合わせる料理は何でしょう、
はい、おっと、
あ、これは
来ましたね。
こちらは熊本県産赤牛のローストでございます、
はい、
付け合わせが新じゃがでございます。こちらあえてソースは添えませんで、代わりに、こちらにございます、天然の塩、生の胡椒の塩漬け、あと粒マスタード、こちらをお好みでお付けになってどうぞお召し上がりくださいませ。
ありがとうございます。
ソムリエエクセレンスとしてどうですか、はい、この肉とこのワインの相性は。
そうですね、こちらあの赤牛で赤身も多くて比較的さっぱりしたお肉ということと、あとあの、まあ、その濃厚なソースも加えておりませんので比較的さっぱりとした味わいだと思いますので、こちらのワインにもいいのではないかなと思います。
そうなんですね、やっぱ濃厚なソースがあるとこのワインとてもかなわないと思うんですけど、
そんな感じのワインですね、
はい、
うん、
酢ではないんで意外と合うかもしれないですね、
はい
はい、
じゃあちょっといただき
ましょう、はい、いただきます。
このまた新じゃがっていうのがいいですね。ちょっと僕じゃがいもの方から、
はい、じゃあ自分は熊本の赤牛いただいてみます、
あ、
赤身だけど柔らかい。
新じゃがうま。大丈夫ですか、こんな夜中にこんな食べて体につくしかないですよね。
あ、美味しいっていうか肉の味がしっかりする。
あ、ゆうじさん、これ塩とかと合いますね。ソースではなくて塩系のやつと合わせると、よくないですか。
食べ物とちょっと合わせて飲むとまた違う
感じ方しますね。全然違いますよね、
あ
の単体でいただくよりもこう食べ物と合わせながら、ちょっと軽い塩味があるような食材の方が美味しい、
はいはい、
あんまり濃厚なソースじゃないですねこれはね。
そうですね、
この赤牛うまいですね。最高です。
このワイナリーのホームページではこのブドウは北海道の余市さんのブドウだそうです、
うん、
で、北海道屈指のブドウ作りの名人北島秀樹さんが育てたツバイゲルト、まあ、ブルーベリーやブラックチェリーのような果実香ということで、あの程よいタンニンとありますけど本当に程よすぎるかなぐらいな感じですか。
あのタンニンは感じないですね。
そうですね、
うん、
あの胡椒のようなスパイシーさとも書いてあるんですけど、あまりこうちょっとスパイシーさもそんなに感じないかな、
うん、なんかこう一言で表現すると本当マイルドっていう感じの、
うん、
柔らかいワインな感じの赤ワイン。でもね色はねそんな薄い色じゃないんですよ。
そうですね、
うん、なかなかいいルビーレッドで、
あのちょっと飲んだ後味に胡椒の感じとちょっと似たところあるかもしれないですね。
うん、あでもこれ最初あの先ほど継いでいただいた時よりも良くなりましたね、
はい、あそうですか。
開いてきたらなんか少し重みっていうか、
うーん
ちょっとタンニンを感じるぐらいになってきましたね。
あそうですか。油が影響してるのかな、
なんでしょうね。
でこうやって飲んでるとまた酔っ払ってきますね、うん、すでに結構飲んでますけど。
そうですね、
早速今夜も参りましょう、
はいはい、
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて、今日はですねちょっとグッズの紹介ということで持ってこさせていただいたのが、
はい、
インクヒーターなんです。
何でしょうそれは。
ここにそうですね、
はいはい、
小さめな
ありますね。
ハンカチよりも小さいですね。
そうですね、
うん、本当に小さいこうタオルみたいなのもあります。
薄っぺらいですね、はい、なんかフェルト生地みたいなね。
そうですそうです、
はい、うん、ペランとした、
まあ、いわゆる、銀ナノ、まあ、銀です、シルバーの銀ですね、はい、ナノインクを用いた独自開発のフィルムヒーターですね。
あ
今スイッチ入れます
けど、なるほど、そのハンカチみたいな端っこの方に、はい、なんていうんですかね、ソケットっていうかパッチがついてて、そこからコードが出てて、はい、USB で充電できるようになってるんですよね、
まあ、充電というかの給電です、
ね、給電、
はい、
で入れると、
はい、
もうそうですね、あったかいですね。
あったかいです、
ほんのり。
これがもう多分軽くておそらく 100g もあるかないかというような重量で、
そうですね、あのくるくるって丸めたらズボンのポケットにもポコンと
入る、あ全然入れますね、
本当ハンカチみたいな感じに入る感じですね、はい、
まあ、これもちろん取れますし、
取れますし、
ね、はい、ですから
これもうちょっと熱くなるんですか、今ほんのりだけど、もうちょっとしとくか、
熱くなると思います。例えばこういうテーブルの上に置いてるとここに全部温度吸収されてしまうんであれですけど、
あ放熱しちゃうの、
体につけておくと
ああ
ちょうどいいと。
ああでもこれいいかもしれないね、はい、うん、
このコンパクトさと、
うん、
どこでも自由に使えるんです。まあ変な話、先ほど言った折りたたんでポケット入れてもいいですし、うんうん、ちょっとあの何て言うんですかね、サスペンダーのようなホルダーもついてるので、
うん、
上着にかけて背中にあるいは前に吊るすこともできますし、
そうですね、
結構自由自在なんですよ。
ただその、電源につないでないとこの温度は保てないんですね。
そうなんです、
もうどんどんなくなっていく、
これ自体あの軽くできてるんで、あのいわゆる電気を貯める場所がないんですね、
はいはい、
ですので常にこう何かのバッテリーで給電しないといけないということになります。
なんかこう家にこう置いておくと猫が上に乗りそうですよ。
ああ確かに
そうですね、あったかいって言って、うん、はい、今ちょっと前から給電してるんですけど、
はい、
ちょうどあの使い捨て回路を半日使ったぐらいのちょっとこう落ち着いた感じぐらいの、うん、ほんのり気持ちいいあったかさが、でもこれ服の中に入れてると随分あったかいですね。
そうなんですよ、これ触っていただいて分かる通り、あの何の気もないフラットな布じゃないですか。
そうですね、
普通はあの例えば電気毛布とかも電熱線が入ってますよね。
ああそうそうそうそう、
そのいわゆる電熱線が温められて全体的に暖かいというのは、
はい、
まあ、その布といいますか、あの布団であれば毛布であれ電気毛布の特徴だと思うんですけど、はい、
うん、
これはまさにそのナノインクを用いた
中に入って
るんですよね、ヒーターという
一応触るとなんか中にこう入ってそうな感じですよね、
はい、
ただ薄さはですね 1.5 ミリぐらい、
うん、そうですね、
ですね、もうほんとペラペラですもんね。
本当に薄めのフェルト生地です
ね、
はい、うん、これあの軽いのでどこでも持ち運びできますので、 あんまりこう熱いなんですかね、回路は低温やけどとか
や
るなんていう人は、
はいはい
これぐらいの温度がすごくちょうどいいんではないかと思います
、ね、かもしれないです。面白いですね。これどこ製なんです？日本じゃない？
日本です。
あ、そうですか、は
い、新しい技術という
か、面白いですね。
もうこういうあの新しいものとかあの新しいガジェット大好きなんですよ。必ず見つけると買って
みる。分かります、
はい、あの半分ぐらいは買わなきゃよかったと思いますけど。
いやいやいや、でもこういうのはね、またあの何年かすると違うあのステップアップしてちょっと使い勝手が良くなったりするわけですよね。
そうなんです、
はい、
これが多分この技術で服が温まるってことが出てくるんです。
あ、これほとんど生地じゃないですか、はい、これ直帰出そうですね。
もうあると思います、すでに。
ある、
はい、
このバージョンで直帰になってたら寒いけど、はい、例えば特に女性もそうですし、例えば、俳優さんなんかも、まあ、あの撮影の時もあんまり厚着はできない、あるいはそのおしゃれしたいから厚着したくないっていう人とかは、こういうのインナーでさっと中に入れたらいいかもしれないですね。
あの今までもワークマンとかに電熱線が入ったのいっぱいあるんですよ。
あるある。ただ分厚いですよね、
はい、分厚いですし、まあ、あまりおしゃれとは言えないんですけど、
かっこよくない。
これは布なんでどうにも加工できますから。
ですね、はい、これ今あのお持ちいただいてるのは紺なんですけど、色がですね、はい、これ真っ白な素材で、例えばワイシャツの上にベストタイプにして、うん、ちょっとこうピュッて羽織って、でその上にスーツの上着を着てたら、はい、であったかいってなればいいですね。
多分課題はいかに省エネというか電力を食わないように作るかということだと思います、
ね、そうですね。だからまあポケットかなんかにモバイルバッテリーとかを入れなきゃいけないんでしょうけどね、
はい、皆さんあのこのリチウムイオン電池、あの今捨てるといろいろ問題起きてますんで、ちゃんと各都道府県各市町村の捨て方に、
はい、
こうしっかりと乗っ取って捨ててください、
はい
はい、火事になったら危ないですからね。はい、では次に参りましょう。
梶崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめアーティスト楽曲を紹介してまいりたいと思います。今日セレクトしたアーティストは飾りじゃないのよ涙は、はは、中森明菜です。
来ましたね。
私が以前もお話ししたと思うんですけど、はい、初めて買った CD が中森明菜なんですね、
はい、
当時中森明菜さんの大不安だったとかそういうわけではなかったんですよ、以前にもお話ししたと思うんですけど、ちょうど私が中学に入るぐらいですから、昭和から平成に移るぐらいの時になるんですかね。でその頃ぐらいに CD プレイヤーが出始めたじゃないですか、はい、ポータブルの前に一番最初に出たのはデッキタイプだったですよね。
そうですね。
であれが欲しくて欲しくて、
はい、
で中学に上がった時の誕生日に買った時に、今買うとワンジャケットついてきます、
はい、
っていうので何個かこう選べたんですよね。その中にあったのが中森明菜だったんですよ。確かデザイアだったと思うんですけど、はい、でそれからなんか中森明菜は僕の中ではちょっとこう青春の1ページに。
なるほど。まあ、中森明菜というとですね、
はい、
自分、まあ、中学生デビュー、中学生の頃にデビューして、
はい、
やっぱりこれはあの何て言うんですかね、外見からくるイメージなのかもしれませんが、
はい、
まあ、ちょっと女性のタレントの中では突っ張り系の、
はい、
そういう位置づけで、
そうですね、
はい、まあ、歌の内容もそうでしたし、でもなんかいろいろその後々こういろいろ語られてるのを見ますと、ご本人は全然別の、
そうなんです、
方らしいんですよね。
あの時代の、中森明菜さんの同期ってすごい、
はい、
あのなんていうんですかね、アイドルの、卵っていうか、あの、はい、同期 で出た皆さんで非常にあのいい気だったらしいんですよね。早見優さんとか、
花の82年組
です。そうそうそうそう、はい、もうあと、薬師丸ひろ子さんなんかもそう、
キョンとかも
キョンキョンだ、
はい、
もううわーっともう十何人ぐらいいた時代の中で、はい、であのまあ元アイドルじゃないですか、
はい、
でアイドルってあの和製英語ですよね、
はい、
で元々のアイドルの意味って偶像じゃないですか、はい、偶像崇拝とかいうような偶像ですよね、はい、でもアイドルって言えてみような付け方だったんだろうなと思うんだけど、まさに今監督が言ったみたいに、自分はこういう風に歌っていきたい、こういう風にやっていきたいって思ってもそうじゃなくて、あれ完全にプロデュース側がこういう風なイメージの偶像を作って、うん、あのまあ言ってみたら売っていきたい、
はい、
商品化していきたいっていうのに、まあ、その生身の女の子が乗っかってるわけじゃないですか、中森明菜さんも本当はあの松田聖子ちゃんとか あんな雰囲気の清純派の歌い手さん、もうあの方はすごく歌がもともとうまかったみたいなんで、もう純粋にああいうあのでピュアなあの乙女心を歌ったような歌を歌いたかったらしいんですけど、ひどいですよ。今だったら絶対訴訟問題ですけど、ま、一番最初にデビューした時のあの歌い文句が、はい、ちょっとエッチなミルキー一個ですよですごくなんかあのちょっとエッチなっていうのが物議をかましたらしいんですけど、どういうつもりでつけたのかって後から聞かれたそのプロデュース側は、いや別にそのいわゆるセクシャル的なエッチとかではなくて、ちょっと高望みしてる女の子、うん、ちょっとこう子供なのに大人びたっていうのを出したくてそういう表現を使ったっていうらしいんですけど、はい、ひどい時代だなと思って。
いやでもあの頃のその有名な作詞家さんとか、
はい、
すごく歌詞に色気がありますよね。
だしまあね、なんとか48とか今でもすごいですけど、秋元さんがその後ぐらいにこうバッと出てきますけど、はいはいはい、秋元さんとかってもうまさにもうそっち方向でガチでやってたわけじゃないですかまあ今芸能界でもねいろいろ言われてますけれども、はい、まあねそういう時代もあったんだなと。でも僕はこの中森明菜さんのもうこの歌の上手さがすごく今でも大好きで、
ね、はい、歌本当上手ですね。
もともとは東京のオタク生まれで、お母さんがね鹿児島県出身なんですよ。
あ、そうなんです
か、はい、そういうところも僕ちょっとあのなんかこう惹かれるところもある。
へえ、生まれ東京なんです。あの自分ね埼玉に彼女の実家というあるのを知ってまして、
はい、
行ってた学校もちょっと知ってる学校なん
ですけど、もうね普通にあの出てますからね、ウィキペディアとかに、うん、
なんかその埼玉っていうイメージも、あやっぱりだから突っ張りなんだみたいなちょっと説得力の一つになってたんですよね。
まあそんな中森明菜さんですけど、はい、まず一曲聴いてみたいと思います。あんまりですね中森明菜さんつってこの曲って出ない人が多いかもしれないですけど、僕が一番好きな曲なんで、中森明菜のラ・ボエームです。はい、中森明菜でラ・ボエーム、どうですか。
いややっぱり歌うまいなと思いますよ、
ね。まあ、中森明菜さんっていうと皆さんよく知ってる有名な曲だとね、冒頭に流した飾りじゃないのよ涙とか、それからあのデザイアとか、はい、僕ねこの曲好きなんです。
いいですね、
うん、
なんかこれも聞いた話ですけど、やっぱりそうやって突っ張りキャラでデビューをして、
はい、
プロデュースをされたんで、途中からはやっぱり自分でセルフプロデュースをするようになって、まあ、衣装もそうですし髪型も、
うんうんうん、
まあ、デザインもそうですけど、あの結構独特なスタイルで歌われてたじゃないですか、
はいはい、
やっぱりそういう反発もあったのかななんてちょっと今更ながら思いますね。
そうですね、うん、でまあ途中でねいろんなあの、恋の悩みとかで、もともとすごくやっぱりピュアな方みたいですね。
そうでしょうね。
でですね、今の声をあのイメージしておいてほしいんですけど、これが86年なんですね、
はい、
ラボ M が
この曲の発表ですね、はいはい、
で中森明菜さんが21の頃なんですよ、
はい、
でデビューは17歳、
はい、
でこの17歳の時のデビューソングっていうのがこれからご紹介するスローモーションっていう曲なんですけど、
はいはい、
この時の声っていうのが実はその、作ってない、本当は中森明菜はこういう風な歌をいっぱい歌いたかったんだろうなって、まあ、ご本人もいろんなところで私は もっとピュアなあの恋愛ソングを歌いたかったっていろんなところで言ってるんですけど、これが本当中森明菜の本当の歌なんだろうなっていうつもりでちょっとまた聞いていただきたいです。
なるほど、はい、
スローモーションお送りした曲は中森明菜でスローモーションでした。このご本人がやっぱり、はい、あの今でも大好きな曲の一つらしいんです。で今聞いてみても焦せないですよね。
いやそうですね、当時のアイドルとやっぱり一線を画す歌の内容ですし、
うん、
歌声だと思いますね。
あもっと言わせていただくと、
はい、
今のアイドルよりもずっと上手いですよね
確かにそうですね
お前らこれを基準にしろっていうぐらいいやーす改めて聞くとですね、若い頃も本当素敵だし、で最近はね、また活動活発化されて、
ね、
いろんなところでコンサートも継続されてるんですけど、うん、ぜひねあの長く頑張っていただきたいなって、僕はあの、まあ、アイドルというよりは歌手中森明菜としてすごく、
う
ん、
そうですね、
まあ、応援してる一人として頑張っていただきたいなというふうに思ってます、
は
い、
全く同じくです、
はいはい、今週は中森明菜さんをピックアップしました。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。北海道ワイン北島秀樹ツバイゲルド2020いかがでしたでしょうか。
このお肉との、ね、相性もまた良くて、はいはい、なんかのこのツバイゲルドっていうあの独特なブドウ感とまた面白いワインでしたね、はい、
そうですね、またちょっと熟成して飲んでみたいなと思います、
はい
はい、北海道ワインではウェブサイトもございます、ぜひチェックをされてみてください。 この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。
はい、ということでね、先月末から4週にわたりまして、はい、世田谷区池尻にあります、ゆうじさん経営の世田谷ワインレストラン世田からお送りしてきましたけど、楽しかったですね。
はい、うん、ちょっとね、環境が変わるだけでこんな刺激がある
んです、はいはい、うん、毎回毎回ちょっとですね、帰るのが遅くなって大変でしたけど
国道246沿いにありますし、三軒茶と池尻橋ちょうど真ん中ぐらいですので、ね、皆さんぜひね、お暇がありましたらお立ち寄りいただければと思います。
はい、2階の方がね、はい、店舗になってまして、入り口入るとテーブル席がね、はい、4席5席ぐらいあって、
はい、
奥にはまた個室も、大きな個室もね、はい、あったりします。
FM 世田谷のサムライトークを聞いたと言ってくれればグラスワインの2杯サービス。
なんと僕来よう、はい、でも本当にお食事もいいですし、はい、まあ、なんせね5000本か、
はい、
素晴らしいワインもたくさん取り揃えておりますので、皆さんぜひご来場ください。そうです
ね、ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさ い。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。